どうも、オレンジです。
何回やっても、鬼が家の中にいるのは人間だもの。節分、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をフラフラ、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは最近 AI とか使ってますか？
使ってますよ。
何に使ってます？ま
あ、いろんな調べ事とかですかね。
ああ、調べ事っていうと、どういう系の調べ事になってくるんですか？なんか単純に検索するとか、YouTube で動画を探すとか、そういうことじゃないってことですもんね。
もう、いやいや、本当に、なんて、US スチールが、
はい。
なんで、アメリカがその、この日本の買収計画に反対しているのか、
はい。
いや、誰が反対しているのかっていうのを、まあ、バイデンだったりトランプさんだったりってことなんでしょうけど、
うん。
まあ、おそらくはそうかなと思うようなことを、
はい。
AI に聞いたりしてみましたね。
それは、確からしさを求めるというよりは、AI はなんてこいつ適当なこと言ってくるんだろうみたいな楽しみ方？
いやいや、そんなことないですよ。その、
うん、
なんていうか、うん、まあまあ、それはたまたま試しただけなんですけど、
うん、
シンプルにわかんなかったわけですよ。
ほうほうほうほう。
US スチール自体は、いいよって言ってるけど、
うん、
その組合の方が、ダメって言ってて、まあ、その組合の票を取りたいから、政府側というか、合衆国側が、反対の立場を取ってるぐらいなことのイメージが、パンとつかなかったんで。
うんうんうん、
で、あと、それが本当なのかもよくわかんないから、まあ、一つの意見として、チャット GPI どう？みたいな、そういう感じで聞いたってことですね。
それで結局答えてか、ポンさんの中でしっくりくるような回答は AI は出してくれた感じですか？
うん、そのしっくりっていうのはちょっとわかんないけど、
うん。
あ、そういう風な一つの整理があるんだなっていうぐらいなところかな。
で、まあじゃあポンさんがもともとその AI を使ってみようって思った気持ちはそれである種達成されたっていうか、良かったって感じなんですかね。
達成っていうのは、どういうことが聞きたいのかな。まあ、
ポンさんは何を求めて AI を、に使って、それに対する対応はポンさんにとってどうだったのかっていうことを聞きたい。
対応っていうか、ちょっと、情報は整理してくれたから、ああ、よかったなと思いましたけど。
じゃあ、もともと情報を整理してほしかったってことなんですかね。
まあ、その時はね、その時はそうですし、他にもイラスト描いてもらったりとかもあるし、あと、なんだろうな、まあ、仕事上の課題とかで、まあ、一般に検索しても大体同じような答えしか出てこないから、じゃあ、こういう場合ってどうなんだろうっていうのを、まあ、ちょっと固有名詞とか入れながら検索を、AI に、これ対話型 AI ってことだよね。それで、まあ、聞いてみたっていう。
うん、生成 AI の中の対話型で、どんどんどんどんこう会話を重ねていくたびに、その回答が深まっていくとか、まあ、こっち側が指示した通りに、なんか、どんどんどんどん変えてくれるっていうタイプのやつですよね。チャット GPT が有名だし、あと、ジェミニとかもそうなんですかね。とか、他にも、マイクロソフトとかも出してるし、ソフトバンクとかも出してるし、みたいな感じで、いろいろと生成 AI っていうジャンルではね、いろんなとこ増えているし、まあ今のその世の中的な変化の大きなトピックの一つが、まあ生成 AI 分野における進化、最近もね、オープン AI と、ディープシークですか？中国のメーカーで、中国が作っている AI、について、あれはなんだ、アメリカが問題視したんですかね。なんかもともとオープン AI が使っていたもの、オープン AI でやってる、アメリカの企業の使っている技術を、無断で使っているんじゃないかみたいな感じで、ここ数日ね、ニュースにもなってましたけど、
まあ一番のトピックはあれだよね。ほぼ同等に近い技術を、まあ、安価で実践してしまったがゆえに、まあ、株価が下がったというか、
そうですね、
CPU 作ってるとこだっけ。はい。
そう、そういう変化が大きく起こってて、本当に新月歩というか、もうものすごいスピードで、変わっていく業界なんで、僕も追いつくのはやっとなんですけど、僕もまあ仕事上そのまま編集とかライティングとかすることもあるんで、ちょいちょいとそういうものを使ったりとか、あとお世話になってたで言うと、あの自動の文字起こしですよね。あの今は音声の入っているファイルとかを投げると自動で文字起こし、まあ、あの、テキストに起こしてくれて、かつ、ある程度、その、整理した形、文章として整えた形に、修正までしてくれるようなアプリケーションっていうのが、まあ、多々出てきているので、仕事上でもそこら辺は、文字起こし分野においては、お世話になっていたりするんですけど、
はい。
僕の中でその、まあ、これが果たして必ずしも AI なのかわからないんだが、最近何かとお世話になっているのが、健康管理的系のアプリなんですよ。
ほうほう。
ポンさんなんか使ってんのあります？健康を管理するためのアプリ。
まあ、iPhone の中に、あの、入っている、まあ、どれぐらい移動したかとかさ。そういうふうなことを記録してくるものとかはありますし、はいはいはい、あと一応、あの、スマートウォッチもつけてたりするので、まあそういうものを使って、うんうんうん、まあなんか何、呼吸とかさ、睡眠量とかさ、なんか、
うん、
高いとこ行った、低いとこ行ったみたいなこととか、あと、なんかわかんないけど、ストレス値みたいなものを測ってくださったりするので、そういうものを、うんうん、まあまあアプリというかまあアプリで管理をしてるってことだけど、そういう数値を、取ったりはしてますかね。
それって結構生活の中でも、これぐらい歩こうとか、これぐらい動こうみたいな指標になったりしてる感じですか？
ああ、まあ、あんまりそれにそこまで縛られてる感じではないですけど、まあ結構通知が来るんですよ。
ほうほうほうほう。
あなたは、今日6000歩歩きましたとかさ。
はいはい。ありますね。
とね、最近すごいうるさいのは、10分、15分ぐらい歩いてると、もしかしてエクササイズしてます？って聞いてくるのね。
かわいい。知って。いいですね。
で、俺はただ駅まで歩いてるだけなんだけど、はい、あの、すごい聞いてくるから、はい、悪かったな、息が遠くてみたいなこととか、はい、あの、ちょっとした散歩エクササイズっていう風な、はいはい、なんかそのカテゴリーに入れられるのがすごい嫌で、うるせえと思って、はいはい、あの、切ってんだけど。
いいですね、日頃どれだけ動いてないかっていう状況を示してると思うんですかね、
それは。それはね、多分ね、一定の距離歩き続けてると、そういう扱いのものじゃないですか、うんうん、記録取りませんかみたいなことを言ってくるってそういうことなんだと思うんですけど。
なるほど。そういうふうに仕組みができてるんだ、システム上。
そうそう。だからこれは AI と言えるほどではないかもしれないけれど、まあ自動化していくと、そういうね、いろいろ通知でやった方がいいですよ。水飲んだ方がいいですよとかさ、ここでそろそろ、立ち上がりましょうとかもすごい言われる。
ああ、それ言われます。わかります、わかります。はい、はい。
まあ、これも AI ってほどではないけれど、まあ、私の動きを感知してっていうことですよね。うん、それぐらいはありますよ。
昔から、ちょっとしたスマートウォッチというかね、そんな大したもんではない、その、今、シャオミかっていう、中国のメーカーの、スマートウォッチ的なもの。まあ、スマートウォッチって言っても電気が、何、時間が見れて、タイムキープできて、なんか、アラートがかけられてとか、簡単なワークアウトの記録が取れたりっていうレベルなんですけど、それはまあ昔から結構使っているんですけど、
はい。
最近は、それと、あと、体重計とかもそこら辺のメーカーのとくっつけると、体重の管理とかもできたりするんで、まあそのスマートウォッチにおける、歩数管理プラス、体重計における、体重管理ぐらいは、前からまあ、ちゃんとはしてなかったんですけど、してて。で、まあ、年末にね、また何度も恐縮ですけど、病気したってこともあって、それ以降、なんか健康管理みたいなのが、すごい、意識することになってきてから、ちゃんとそこら辺も見るようになってきたし、プラスアルファの結構健康系のアプリも使うようになって、例えば、アスケンって知ってます？ボンさん。
あ、名前は聞いたことありますね。
食べ物のカロリー計算とかをしてくれるやつなんですよ。
うん、うん。
写真を撮ると一応自動で、まあ、そんなに精度高くないんだけど、自動で写真を解析してくれて、そこにどういう写真の中に、どういう食材、どういう食べ物が写ってるかっていうのを分析してくれて、それのカロリーとか栄養価とかを一応仮で出してくれる。もちろんそのね、例えばサラダって言ってもいろんなサラダのパターンあるから、一概にそれが正しいカロリーとは言えないんだけど、一般的な、一応なんか、セブンイレブンとか、あとは、コンビニ系とか、ファーストフード系だったらば、その商品名を入れれば、はい、その店それぞれの、ま、商品についてのカロリーとか栄養素が出るレベルの対応はしてくれてる。もちろんだからその、個人店とかの飲食店に行って、この、ま、サバ味噌定食がどれだけのカロリーかっていう正しさは出ないんだけど、なんとなく、サバの味噌煮の、カロリーはこれぐらい、ご飯のカロリーはこれぐらい、漬物のカロリーはこれぐらいみたいなのが、ま、出てはくるので、そこら辺を合算して、一日の栄養素とか栄養バランスとかを、まあ、考えてくれる。一応なんか管理栄養士とかが監修に入ってるらしくって、おすすめ、うんうん、あなたにはこの栄養素が足りてないから、こういうものを食べた方がいいですよとか、今日はちょっと、カロリー多かったので、明日こう調整しましょうとかっていうアドバイスをしてくれるようなアプリケーションがあって、これまあ結構昔からね、あって、まあ、人気もあるものだし、いわゆるツイッターとかでも時々ネタに上がってくるようなレベルの、まあ、名の知れたアプリケーションだったりするんですけど、そういうものを使ったりとか、はい、あと、アップマインドっていう、これはなんかね、自律神経の状況を測ってくれる。これ面白いんですけど、なんかスマホのカメラのところに指をちゃんと、ちょんとこう当てるっていうか、ちゃんとその、カメラの部分、レンズの部分を塞ぐ形で、指を置くと、うん、そこでなんか脈拍を取るらしくって、はい、数値を。
お
ー。それによって脈拍が安定してるかっていうのを基準に自律神経が、ちゃんとその時間その時間で保たれてるとか、交感神経と副交感神経のバランスがそれぞれにうまくいってるかっていうことを一応判断してくれて、その状態に合わせたストレッチとか瞑想の仕方とかを、まあ、教えてくれる、提案してくれるっていうのがあって、ちゃんと動画とかでこういう風に瞑想するといいですよとか、こういう風にストレッチするといいですよみたいなことを結構細かく教えてくれる。ただね、難があって、なんか日付の変更とかがちゃんと理解してないらしくって、夜寝る前に測って、次の朝に測ると、なんか同じような画面が出てきてうまくこう連携されてないみたいな問題はあったりするんだけど、でも結構そこら辺、ちゃんとしてくれているアプリとかがあって、うん、アスケンとかアップマインドとか僕課金までして、まあ、年間で3000円くらいかな。で、課金してちょっと、がっつり使ってみようかなみたいな感じで動き出してるんですよ。で、他にもなんか運動系のアプリ、ワークアウト系のアプリも入れてて毎日やってるし、あとなんだっけ、ストレッチか、ストレッチをするアプリとかも入れてて毎日やったりしてるしみたいな感じで、うん、結構その健康管理みたいなところにアプリを使うっていうことが増えていて、なんか。AI とかロボットとかがこう普及していて、まあ、人間的な仕事がなくなっていった先に、僕は象徴的なものとしてよく記憶してるのが、映画のウォーリーっていうね、ピクサーのアニメーションで、なんだ、ちょっとガラクタみたいなロボットが、なんかとあるところにほっぽり出されてどうやって生きていくかみたいなことをね、考えていくようなアニメーション映画がありましたけど、その中の人間の描写として、なんかカプセルみたいな丸い入れ物に入って、その中にはパソコン的なディスプレイがあって、そこでなんかいろんな自身の好きなことができたり、なんか食べ物とかもそこから与えられて、ちょっとどんどん丸、人間自身も丸々としていくみたいな、なんか、やるべき労働的なことをロボットみたいなものがやってくれるから、人間はそういうことをしないでぬくぬくと暮らしていくみたいな、それによって僕たち観客からするとなんかもしかしたら不健康なんじゃないかなみたいな見え方、未来像みたいなものを、見ていて、僕はなんかそれをすごく AI とかロボットみたいなものが普及していた先の未来における人間の形としてのなんかある種の一つのあり得るかもしれない未来像なのかなみたいなことを思っていたりしたんだけれど、僕このなんか健康管理系のアプリを使ってみて、
はい。
なんか、毎日定時で知らせてくれるんですよ。あなた今日、アスケンは、あなたは今日、朝飯のその写真とか、撮ってないし、登録をしてないですよって教えてくれたりとか、アップマインドとかも、瞑想の時間ですよって、もう毎日設定してる時間に教えてくれたりして、なんかそこら辺ってもちろん健康管理系、もしかしたら管理栄養士さんとの関係性があったり、もしかしたら契約してたりしたらば、あなたこの時間の食事、ちゃんと把握してないでしょうとか、この時間の栄養取ってないでしょうって言ってくれるのかもしれないけど、結構まあ大量のお金がかかるわけですよね、きっとね。ものすごいお金を払ってお願いしないと、そういう管理って多分できないものが、アプリケーションで、かつまあ AI でこう自動的にね、自動生成で出してくれる結果だったりすると、そこら辺がかなり、安価だし、カジュアルな形でできるのかもしれないと思うと、なんかこういう AI とかロボットの進化によって、むしろ人間はより健康になりうる、未病の状態っていうことを、なんかキープしうるんじゃねえかなっていうことを、なんか、ある種の理想論的な話ではありますけど、まあ医療費とかもね、どんどん上がって、この前もちょっと話しましたけど、そのね、医者のなり手みたいなのが、今減ってる現状だし、これから少子化はどんどん進んでいくし、みたいな話はあったりするので、医療系のね、専門職を持っている高齢者層もどんどんどんどん上が抜けていく可能性もあるっていう話もあったりするので、人材が厳しくなっていく世の中においては、逆にその AI とかロボットの活用による健康管理みたいな分野っていうのは、ものすごくチャンスがあるのかな、みたいなことを思ったりしたんですけど、ここら辺、はい、ポンさんなんか思うこととか意見とかあったりします？
難しいね。ちょっと話ずれるけど、最近さ、すごく俺、昼間のワイドショーとか見るようになっちゃって。
はいはいはいはい。
あ、大変だね。ワイドショーに出てるタレントさんたちは。
一茂とかってこと？ヒロミとかってこと？
そうそうそう。なんか、どうやって答えてんだろうね、あれね。なんかすごいなと思って。
うん、
うん。謎の話題に全部答えてるなと思ってさ。
はいはいはいはい。
まあまあただなんか思うのはやっぱりこう約束はしてないけどある程度こういう話をした方がいいだろうなっていう空気を一応読んでる感じがしてまたそれがすごいなとも思うけど、うんうんうん、なんかこう打ち破れない感じとかなんかこうこれをやっぱりそのショーでしかないんだなってことを思うみたいなことは思うんですがまあそれはどうでもいいことで
なんかそこら辺の今の回答に困った感じどうでしょう？こんなボール投げられたけど、ヒロミだったらどう返すかな、カズシーだったらどう返すかな、思ったわけじゃん、今。
いやいや、ヒロミだったらどう返すかは知らないけれど、いやいや、上手に相手の意思を組みながら、そこそこ外したボールを投げつつ、うん、でも糸に戻っていくっていうボールを戻す。
あ、古市だね。古市タイプだね。古市のりとしタイプだね。はいはい、はい。
見てるの？古市。え？古市さんが出てるのはなんだっけ？なんとか8みたいなやつよね。
ああ、目覚ましエイトですか？
まあいいんですけど、なんでオレンジさんが何を期待してるかがちょっと分かってないところで恐縮なんですが、
うん、
なんだろうね、なんかライザップってあるじゃん。
はいはいはい、チョコザップとかね最近もありますね。
やったことないよねライザップ。
僕チョコザップはありますよ、使ってましたよ。
チョコザップにはそのなんていうの、人間がさどうですか調子とか食べてますかとか、食べてませんかとか、休んでますかみたいな、そういう人間が介在してくれるところってあるんですか？
ないですね。それがないのがチョコザップですね。コンビニ感覚で機材のみが置いてあって、自動で、だから誰も、うん、係員も誰もいないです。監視カメラがあるぐらいです。
うん、まあ、これはちょっとその、先回りしちゃうと、オレンジさんはあんまりそういうこと干渉されるの嫌いなタイプなような気がするけど、違ったらごめんね。
ほう。
なんかさ、人間と、大丈夫ですかとかってこう、まあ、LINE 的なものでやり取りをする。メール的なものでやり取りをするのと、
うん、
まあ、機械と分かってるものが送ってくるもの、アプリで通知が出るものと、なんか感覚って違うのかなと思うんだけど、まあ、好き好きもあると思いますけど、どうです？
やりとり、具体的なそのコミュニケーションで言えば、僕はあんまりよく言うじゃないですか。チャット GPT とかを友達感覚とか恋人感覚でコミュニケーション取るみたいなとちょいちょいネットで見かけるんだけど、そこら辺は全然気持ちがわからないというか、なんか、会話ってそういうものなのかな、みたいなことを思っちゃったりしますけどね。やっぱ人間との会話をするなら、人じゃないとあんまり意味がないんじゃないかなと僕は思ってますかね。
あ、だとすると、その、うん、いや、まあ、僕も自動通知って意味あると思ってるんです。その、うん、まあ、それがより適切なタイミングとか、ニュアンスみたいなものまで汲み取ってくれたらいいなと思うけど、なんかやっぱその、人が送ってくれてるっていうことに対しては、なんか答えなくっちゃいけないって気持ちが僕は湧いたりするわけ。例えばその、ちょっと違うけど、LINE でさ、さっき何やってんのみたいなことを言われたら、
うん。
まあ、しょうがないけど、なんか返さなくちゃいけないかな、みたいなことを思ったりするわけですよ。人間だから。
そうですね。うん。
だけど、こう、アプリでさ、水飲んでますかって通知受けても、
うん。
別に、感情が動かないからさ、こっち
の。さっき動いてたじゃん。なんだっけ。その、ステー、
いやいや、
エクササイズですかって。エクササイズしてますに対して、ムキーってなってました
。うるせえよっていう。うん。まあ、俺は多分機械の方にグッと合わせて言ってるところもあるんだけど、まあ、でもそういう余裕がある人はいいよ。俺みたいな。俺みたいな、毎日日曜日みたいな人だったらいいけど、でも、そうじゃない人たちが、そう通知受けて、どれぐらい乗れるんだろうか。だから、もっと言うと、AI っていうのが人間と誤認するぐらいまでレベルが上がってきたときに、そういうふうな気持ちになれるのか、でも機械だっていうふうに思ってたら乗れないのか。
ああ。
で、そのね、AI に恋するみたいな話もありますけれど、うん、それって、その誤認をするところに行くのかとか、いや、
うん、
そう、だからちょっとその辺の話になっていくとよくわかんないんだけど、つまり、人間のモチベーションを上げるものというのが、人間以外になっていったときに、どこまでを人間らしいものというか、だから恋できるかみたいな話とかに、まあ多分なっていくんだと思うけど、まあ健康ぐらいだったらもしかしたら機械だけでもいいのかもしれないけれど、なんかね、うん、そこら辺のところがどっちつかずな気持ちになります。
確かに心の健康とかって考えると、いわゆる精神科医がね、AI、まあまあ、俺、精神科医にお世話になったことないから、そこら辺具体的にもわかんないな。でも、想像するに、それが AI 的なところで、いかによく考えられた答えだとしても、なんか納得しづらいところはあるし、実はさっきアスケンは僕は AI なんじゃないかって言ってるけど、一応手としては管理栄養士の方がバックに入っていて、その方が書いた、うん、考えた、まあ、回答が返ってきてるっていう意味では、ある種、それは人なんですよね、きっとね。人がいくつか考えた、このタイプにはこの回答、このタイプにはこの回答っていうのを出し分けているに過ぎなかったりするから、そこはもしかしたら人間なのかもしれないって思うと、アスケンのその、ある種の人気っていうのは、そこに人間らしさが介在してるからとも言えるかもしれないですね、人によっては。僕はそうは思ってないけど。
なんかね、こう、テレビゲームとかやってると自分に合わせてくれるみたいなこと、
はいはいはい。
テレビドラマは一本全員が同じものを見なきゃいけないけど、うん、ゲームは自分のね、に合わせて難易度を変えてくれるのがあって、でもそれは機械がやっていることで、
うん。
でも、テレビドラマの方が同じものを見てるんだけど、ほろって泣いちゃうみたいな、まあもちろんゲームで泣く人もいるんだけれど、
うん、
なんかその、作られたものが私に対して用に作られてなくても心が動くものもあるわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
だから機械でどんなに俺にカスタマイズしてくれたとしても、なんかそれには限界があるっていうか、無論ある程度の公約数は取れるんだと思うけど、っていうなんか横やりみたいなことはちょっと思うね。
なるほどね。
使ってるくせにだけど。
でも、なんかそこら辺は、進化していくに従って、まるで人間のように、もうすでにね、シンギュラリティはもう、至ったって言ってる人もあったりするぐらいだから、これから先の話ではなくって、生成 AI とかが人間以上の知能を持っているっていう状況が、前提とした、これから先の、2025年以降って話になるかもしれないので、そこら辺はもう、だから、わかんねえかもしれないし、逆にそれね、AI で喋らせておいて、 人間なんすよって言ってたら実は裏側は AI でしたみたいなことは全然あり得るとは思うんで、そのなった社会において、そうですね、だから常に僕は生成 AI 以降考えてるのは、なんか人間でしかできない仕事というか、生成 AI によって奪われない仕事ってなんだろうなってことは常に模索し続けてるところではあって、
絶対大丈夫だと思うよ。
あ、本当？僕らが生きてる間ってこと？うん、でもまあ、ポンさんが生きてる時代と僕が生きてる時代また違うからな。うんうん。
いや、まあ、ちょっと、すいませんね、昔話で。もうさ、様々な確信が俺の生きてる間ですら あって、
うん。
みんな楽できると思ってたわけ。パソコンで、どこにも行かなくても、ポチッと押しゃできる、これは楽だと思ってたのに、
うん。
紙で書かなくてもいいやって、楽になるなと思ってたのに、この忙しさですよ。
でも、前も言ったけど、その、なんて言うんだろう、生成 AI によって、人間の仕事が奪われるとはいえ、うん、別に奪われる仕事っていうのは、うん、そういう、なんて言うんだろう、楽する仕事っていうよりは、よりクリティカル、人間にとって本当に必要である仕事から順に奪われているような現状で、かつ、その代替しているのは生成 AI 企業にお金を払っているっていうだけであって、本当に普通に仕事がなくなって収入もなくなってっていう未来像だから、うん、別に楽にはならないと思うんですよ、うん。楽にはならないんだけど、なんとかその中でも生きていくためには仕事をしなきゃいけないっていう状況においては、生成 AI ができない仕事っていうのは考えなきゃいけないとは思うんですよね。
まあ、そうね。なんか、俺は、使いこなさなく、まあ、何？多分、パソコンが出た時にパソコン使えなきゃっていう感じで、道具として AI 使えた方がいいかな、みたいなことを、生成 AI としては思ったりはするけど。
でも、パソコンは自発的に仕事しないからな。生成 AI 自発的に仕事できちゃうから。
自発的に仕事をするってところが多分、ポイントなんだろうね。そこが、まあそれは多分生成 AI ではなくて自律型の AI っていうことなんだと思うけど、まあ
そうですね、
そこに至るかっていうところなんだと思うよね。アトムができるかみたいなね。
パソコンにね、ちょっとこの仕事やっといてやってても、え、俺っすかみたいな感じだけど、生成 AI、おいすおいすっていう感じで受けちゃうから。
まあ言うかもしれないよ。その仕事は人類において必要ありません。
あったよね。あ、僕の好きなね、やりすぎ都市伝説っていうやばい番組でよくね、関さんがそのネタありますよね。なんか聞いて、そういうの、うん、危なそうな一言を AI が答えるみたいなオチがありましたけど。うん、まあだからそういう、
ね。AI の種類がね、うん、何個あるのかっていうのがちょっと気になるよね。
そうですね。どういうものが実際に。でもまあ、うん、間違いなく生成 AI の分野はこれから普及していくと思うので、今のところはね、楽しんで、いろいろ試している状況、僕も試している状況ですけど、なんか本当にパソコンのように、当たり前に使うものになっていくのかもしれないなと思うと、そうして、なんか人間としての本能的に持っている能力みたいなものが、また生成 AI によって、パソコンによってそのある種の人間の記憶力とか、まあ、検索能力みたいなのが奪われたように、なんか生成 AI によって奪われる人間としてもそもそも持っていた能力みたいなものが失われるってことは、きっとあるんだろうな。そこら辺はなんか注意深く。奪われないように、なんとかうまく両立できる方法をね、ちょっと僕も考えていきたいなぁ、なんてことを思っている、今日この頃でございます。健康でいいよ。
はい、ズレズレなるままに。
タネラジオは追加するライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast まで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせもしております。また番組の感想やあなたが気になっているタネの、気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
土いじりをするはどうなんでしょう。ね、なんかそうなりたい。お天気散歩にのポンでした。
タネラジ、また。
また。